そうか、洗濯機もいつも、
うんうん、
全自動洗濯機。
そうそう、全自動、
うん、
ちっちゃいけど全自動だから、
うん、だから今はで、ご飯も炊飯器で、
うん、
毎日、
うん
うん、
ご飯は毎日は炊かないけど2日に1遍かな、
うん
うん、
で電気ポットでお湯もたまに沸かす、
うん、うん、電気ポットでお湯は常に沸かしておいて、
うん、
で料理の時に使ったりしてるからね。
じゃあコンセント入りっぱなし。
そう、これはコンセント入りっぱなし、
うん、
でそれでも夜も持ってるからね、
うん、で夜は抜くの。
抜かない抜かない、
保温されてる。
うんうん、そう。
おお、すごいね、
うん、これ、うん、一応電気ない時は、
うん、
もう使えるようなポットなんだけど、
あ、保温があるってことね。
そうそう、うん、保温できるようになってるんだけど、うんうんうんうん、でも入れっぱなしでも大丈夫みたい、うん、足りてる。
じゃすごい電気化生活ですね。
うん、で冬はこたつも電気こたつも使えるようになったし、
うん、
夜帰ってきた時とかね、
うん、電気が足りないっていう時はどういう感じで使ってたんですか？
電気が足りない時はポットは電気のはなかったし、
電気足りないとか、このソーラーつけてから電気が足りないっていう日は、
足りないっていう日はどうしてんのかな。まあ使わない、
使わないっていうのは、いや、今生活どんなもん、今電化生活になってからでも電気少ないしな、どういうの、
僕の話がいいかもな、
うん、
そう
だったな、うん、電気使わないと、もうじゃあ電気ポットもいつがやっぱ電気足りなくなるんですか、季節としては。
足りなくなったかな、梅雨時がちょっと足りなかったんだって。
でもね、足りなくなんなかった。
そういう時は電気がまあ控えたり、
まあ、まあ贅沢には使わないけども、
うんうん、
そう、ちょっと何か控えれば。
冷蔵庫はもうそのまま使えてた、う
ん、そのままそのまま、うん、
スイッチ切ったことないよ、
うん、
だからこっちもほら経験ある意味積んじゃったから、うん、あらかじめ先回りして、
うん、
例えば冷凍庫なんかも使ってんだけど夜はほら切るじゃない、
うん、
だから使い方が上手になっちゃったらなんだから足んなくならないんだから、
うん、警戒音なんかならないようにしてるからね壊れないように。
あ、一回でも安さんが俺たちいない時に大工道具ガンガン使ってなくなったみたいなかな。
ああ、大工道具
慣れない人だってほら使いすぎ分かんないじゃん、
うん、
で常に電圧とかチェックしてるから、
うん、
もう24以下に下がるってことないから、
うん、
必ず24以上にして、
うん、
だからないな、足んなくなるっていうのな。
そうだな、慣れてくるとそのように使うからかな。
うん、で要するにその僕が言ったようにさ、俺たちの現代文明って100欲しかったら100を得ることだけが目標になってんじゃない、
うん、
そうじゃなくてもし50しかないんだったら50で暮らすっていう価値観をやっぱり持っていかないと無理だと思うね。結局企業とかは人の欲望を刺激するのが販売する側の正しいことになっちゃってるから、とにかくこう欲望を吐き出させて欲しいものはどんだけでも手に入れろって言ってるわけじゃん、
うん、
そういう経済はもうちょっと破綻しかけてるわけでしょ。だからオフグリッドがいい例なのよ、
うん、
今まではどんどんどんどん電気、
先に帰ってます、お邪魔します。
ああ、行くの、
うんうん、
うん、まだ今日はいるんでしょ、
うん、いる、今日は親方ん家にちょっと行ってみ
て、うん、じゃあまた後で、
あ、はい、
うん、
顔打ちの絵って今やってる
やってるよ、
夕方行く、
うん、昼間行きたいぐらいだ、
昼間
に行きたいな、
平日500円だけどね、土日は、ね、700円に上がっちゃったんだ、
あ、そうなんだ、
あ、平日600円だったか、
平日600円
600円で上がったんだ、
平日が高いの、
いや、平日600円で土日が700円、
うん、
で、回数券買うといつでも500円、
なるほど、
うん、
うん、
じゃあお風呂の準備していって、
うん、
うん、まあでも午後行こう、お昼食べたら、うんうん、川に行ってみます、
ね、ああ、川ね、川気持ちいいよね、うん、きっとね、
あとでドレス、
あ、うんうんうん、
取りに
行って、うんうんうんうん、もし上がってくる便あったら持ってきます、うんうん、 あの小屋小屋の
今日食事会あるからその時に持ってってもいい、
コピーしてもらいたいんだけど、
ゆりさ
ん
さっ
き
の
小
屋の
ね、うん、分かった分かった、あ、ぷやぷやでやった時のね、
そう、
会話みたいな、
う
ん
う
ん、
そう、うん、貴重な映像が残ってたので
、そして俺何が言いたいかというと、その普通の家庭の場合はどんどんどんどん電化製品増えていくじゃん、それ単年期は契約も増えていって、要するに欲しいものは全て手に入れるっていうのは現在の価値観になっちゃったじゃん、それはいずれ限界が来るわけじゃん、もうすでにもう限界来てるんだよね、それなのにまだやめないわけじゃん、俺が思うのは、例えばこれしかないんだったらこれで暮らす知恵、実際に例えばここ 何キロだかちょっと計算できないけど、
2400ワットついてる、
それで暮らせるようにすればいいわけじゃん、うん、まあどうしてもそれ以上必要だったらパネル増やすなりバッテリー増やすっていうことが絶対いけないとかっていう話じゃないんだけど、ただ何にも考えずにさ、どんどんどんどん増やしてっていうのが現在じゃない、そうじゃなくてこれでやっていくんだ、地球の資源はもうこれだけなんだっていう、こう限定された中で暮らしていくっていう知恵をやっぱりもともとあったわけじゃん、どの民族も、それをこう資本主義が打ち破っちゃってさ、欲望全開にしちゃって、それが経済発展で幸せになるんだっていう幻想を植え付けちゃったじゃん、トリックかけて、それに対して俺たちはそのトリックを見破って別の生き方を提示していく必要があると思うのね、まあ大げさだけど、それの一つの糸口としてはオフグリッドあると思ってるから、それで俺はワクワク感感じてるのね、それで全て解決するわけじゃないけど必ずヒントにはなるんだって、その欲望のトリックを暴けるわけじゃん、結局ね、こんな面白いことないなって最近ふっと思ってさ、でちょっとやってみようかなと思って、うん、そしたら結構みんなあの反応があるんだよね、だ実際にオフグリッドできる人って限られてるけどね、あのアパートの人とかできないじゃん、でもさ、こう共感はしてもらえるんだよね、うん、
うん、あの、まあ、ジエネ組というね、こうある意味こう名前をつけて、
うん、
まあ、木村敏夫さんと私とで、うん、まあ、活動し始めて、まあ、田中裕さんもいたおかげで一気にこう広がってきた
んですよ、うんうんうん、いいことだよね、うん、
まあそれはある意味面白いなっていう、
面白いよ、すごく面白い、
うん、でちょっと話さっき途中だったけど、岡山でさっきそれなりの設備のやつが、
うん、
だいたいもう岡山だけで7件ぐらい作って
ます、随分活躍してるな俺はちょっと注文っていうか来たけどできないから振ってまだ自分では、いや俺はな、自分でさ受け負ってやるのはちょっと無理だから、
いやでもね、あの人、
うん、
イノテンさんと一緒にやればいいじゃん、
川内の、
うん、
まだ連絡取ってないんだけど、
この間のだからトクンさんちやったの一緒に、
あ、そうなんだ、
うん、
だから俺自分で工事しなくてもそういう
段取りする、
うん、段取りとかなんちゅうのその、
うん、
アドバイス、
うん、
実際工事とかはちょっとさ、あと責任とか出てくるんじゃん、あと不具合出たから見に来てくれなんて言っても行けないからさ、うんうん、だからあくまで俺はまあ相談を受けたり一緒に やって自己責任でねやるお手伝いみたいなのはできるけど、
うん、
まるっきり受け負ってやってやりますっていうのはちょっと無理だからさ、うん、
だからまあね、うん、まあ、できるだけその依頼者も一緒に参加して
そうそうそうそう
お手伝いをしますよっていうね、うんうん、
まあ、だいたいそういう人はそういう考えのある人がやるわけだろうからね、
うん、
中には勘違いしてる人もなんか千葉の女の人かなんか電話行かなかった、
あーすげえ安い金額で
ここでやったあれでできると思ってんじゃん、39%かなんか
で、うん、39%で、うん、
全部できるとか思い込んじゃってみて、うん、できるわけねえじゃんね、
無理ですよつって、うん、結局安かったらやりたいっていう発想、
うんうんうん、
やっぱりねまだまだ寂しいのが何でもお金で計算する、
うんうん、
判断するっていうのが世の中の主流で、
うん、そうだね、
それってこの自給自足ここでねの生活っていうのは、うん、まずもう全く別の世界、
うん、
僕は一番感じたのがあの薪ですよね。
あ、
薪を買えばトラック一杯4万だか6万でドーンと持ってきてくれる、で僕はその当時すごい仕事忙しくて設計やってたもんだから、いや1日2万とかね、そういう計算になっちゃうわけですよ、
自分の稼ぎとの比較だよね。
そう、そうするともう僕がこう一日こんなことをやって、やったってすぐくたびれるし、軽トラいっぱい積むのにもうこれでくたびれる。
やっぱ人は自分の稼ぎと頼んだ時の稼ぎで自分のが高きゃ人に頼むしさ、
そうそうそうそう
そう、そうなるよね、どうしてもね、
うんうん、でもそういう発想でいたんじゃもうこの自給自足っていうこの生活は成り立たないし、いやもっと大きく見れば今後もそういう発想でいたんじゃダメなんだなっていうのをやはりここに僕は7年生活してやっぱ変わってきた一番大きいところじゃないかなと思うんですよ。でも未だに多くの人はあの1日いくらとか時給いくら、
何でも金で計算してね、
電気代もね、何十年で何年でペイできるのとか、なんかそういう発想がね、まだまだほとんどなんです、だから
そうだよ
な、そこじゃないんだよっていうのはなかなかこう、分かってもらうのが難しい、
やっぱ喜びなんだっていうところに行かないとね、経済で得するっていう考えだけではね、ちょっとね、
あとやっぱこの組織も やったね、一つバッテリー、鉛バッテリーの再生剤っていうのが出会ったのが僕としては、
最初やってんの自分で、図書館自分でやってるの
か、やってますね、
やってんの最初、
僕もたまに、たまにやるけど、もう車なんか確実に
大事ですね、再生ね、
で、だからまあここもそろそろね、このバッテリーはね液体を入れないとダメなんですよ、水が入ってないタイプ
だ。これはどうなったらダメだって分かんの？ダメになった。
いやもう期日で。
あの時間で？
時間。
何年とか？
2年、2年くる、2年弱ぐらいで入れてあげると。
液体を？
そうです。粉であるんですけど、粉入れても液が入ってないから溶けないです
。粉のまんまでね。
だから液を作ったのを入れる。そうすると半永久的に鉛バッテリーが使えるんですよ。
じゃあ俺ももう2年ぐらい経つんじゃないかな。
経つ、そう、だからそろそろかなと思って、あと 4,5 年持つっていうのもできたらしいんですけど、まあただ5年後って忘れちゃうなと。まああのね、気流さんを持って濃い36とか 37% の、要するにバッテリーの液に入ってるあんくらいの濃度の気流酸が手に入るんだったら、
あ、気流酸ってそんな高いのはないんだ、薄いやつしか、
3% 薬局は 50%
とか 50% 売ってんの、
怖いけどね、
もし間違えたら、ね、
50を36に薄めるっつって、
薄めって水で薄めんの、
水ですね、
本当にバーッとなるんでしょ、
そう、難しいですよ
ね、薄めるのね、
だから濃いところに水入れたらダメでしょ、水に少しずつ、
逆にね、ちょっとずつ入れてね、
だからそれを間違っちゃったらパーって発熱したり、で当然濃いから跳ねたら目失
明するし、そうだ
よね、で服も溶けちゃうでしょ、
怖いですね、
だからやっぱりこれ怖いから、今業者さんに液体を作ってもらってるんですけど、もしやるなら自分でその36とか手に入るなら、それに粉を溶かすだけで、溶かしてあとはバッテリー生成水用で薄めて 3% にして、それをあと入れるだけ、だから簡単に自分でバッテリーの再生液も作ることができるんですよ、
普通の車のバッテリーのこと、それとこれ
これこれ、これ、ね、ディープサイクル、水が入ってないタイプ、車のはもう粉入れるだけ、
その粉をね、
まあ、本当にもうバッテリーが鉛でずっと使えるっていうのはもう最高ですよね。
そうだよね。ただ問題ないじゃん、だって使える。今まではほらバッテリーがネックってことでさ、どんどん廃棄物出ちゃうって感じだったじゃない。
まあ、一応ね、自由ネ組としての売りはこのバッテリーが相当実は使えるんだよっていうね、
うん、あ、なるほどね。
だから今までネックは最初に福島で震災前に木村敏夫さんとこれオフグリッド、うん、当時オフグリッドなんて名前はなかったよね。
俺もあんまり言葉知らなくてさ、
独立電源ぐらい、
うん、言葉だけは知ってたけど意味が分かんなくて、俺アンプラグドなんて勝手にしたんだけど、オフグリッドっていうのちゃんとあるんだってことが分かって、
でそれで当時はやっぱりうちずっとやってて、
うん、
バッテリーが2年半で
そうだ、結構痛い目もあってるからね。
そうそう、あれは辛かった
でも体験しなきゃ分かんないっていうこともあるしね。
もちろんそうですね、
うん、
で広めるにしてもバッテリーがネックはずっとつきまとってて、
う
ん、
そうだよね、
そんなお金かかんですからね。
何十バッテリーの高いくらいだからね
3年後4年後にまたこれを取り替えるんですか、ね、そんなするんですかみたいなさ。で当時まだその時もそんな再生バッテリーとも出回ってなかったし、うん、でもやっぱり高いしね、うん、どっちにしても。
あの電気自動車のバッテリーなんかどうなの、あれも寿命来ちゃうわけ、
リチウム、
うん、
うん、意外と持ってますけどね、プリウスとかね、うん、でもやっぱり10年近くしてくるとだんだん、
うん、
走行距離っていうか燃費がバッテリーの分減ってるから、うんうん、まあ、あとはテスラモーターだっけ、まあ、外国のアメリカの電気自動車、
うんうん、
産業のノートパソコンのバッテリーとか積んでるっていう、 あれが完全放電すると保証効かないんだって、
うん、ああもうダメなんだ、うん、
新車で買って1ヶ月ぐらい駐車場止めっぱなしにして、うん、完全放電して、
うん、
バッテリー体直してくれっつったら、それは自己責任ですよ。でで
もそんな1ヶ月ぐらいで空になっちゃうの、
なんかなったらしい、
へ、
うん、結局ねリチウムバッテリーはゼロになると終わりなの、
ダメなんだ、
うん、
うん、使い切っちゃうとね、
そうすごいバッテリーですよね、うん、まあそういうねちょっとね特殊で、あと再生できないですからね、
うんうん、まあ鉛がでかかろうといろいろ欠点あったって長く使えるんだったらね、
うん、それにもう実績あるから、車にずっと揺られて熱いとこカタカタカタカタしたって爆発はしないわけですから、
うん
うん、ね、リチウムはちょっと飛行機でね、
うん、そうだね、うちもだって2年ぐらい使ってて別に今んとこなんともないからな、
うん、でまたちょっと再生液を入れてあげて復活させてれば、うん、もう本当にずっと使えますね、
うん
うん、大電流を流したりショートさせたりするとバッテリーのこの極板が傷んできちゃうけども、家庭で使う
まず、うん、そんな極端な使い方しないから、うん、
だから意外とい
たわってるからね、常に、
うん、持つと思います
ね、うん、
いや一時パルスが流行ったんです
よ。ああパルスね、
パルスも当然落ちる、ただあれは物理的にこう剥がすんで、
うん、
極板も傷める可能性あるのと、うん、パルスを やったらよくあんなったと、
うん、
でそれを今度外したら、
うん、
やっぱりついてきちゃうんですよ、すぐ
だんだんサルフェス常にやってなきゃいけない
と、ね、そう常にやればやんないといけない。で新品のバッテリー、なぜ日本のバッテリーが一時いいかって言われてたのは、
うん、
添加剤がいいんだって、うん、性能が、そのマイナス極板につくサルフェーションっていうサビがつかない化学物質を入れてあるんですよ、
うん、なるほどね、
それが
最初からね、
最初に新品の時は、
うん、
メーカーが研究した、
うん、
それが3年4年5年で効果がなくなってきた時に車のバッテリーがちょうど上がったりするしやすくなるんですね、うん、
その前にじゃあまた入れてやればいいわけ、
そうなんですよ、うん、それがうちが使ってる添加剤なんですよ。
それはいいね、
うん、だからメーカーはそんなの当然出さないわけで、
うん、長持ちされても困るわけだからね、あんまりね、
うん、だから本当にそれを定期的に入れてあげるだけでいいと、
うんうん、それ自衛の組合で開発したんだ。
いやそれはね見つけたんだ
よ、
うんうん、なかなか出てこなくて、うん、もう川崎でやっぱり再生バッテリー扱ってるところがいて、うん、僕は見学行ったんですね、うん、震災後に、
うん、
そしたらこの有機ポリマーを入れるだけだっつって、ね、それどこで売ってるんだって、それは企業秘密だそりゃそうだなだって再生頼むのに新品の値段の半額だと、ね、うんうん、ああいうのバッテリーなんだ4万するか2万円取られちゃうからね、うんうんうん、2万円も出してこんなただ駅で、ね、でみたいな、
まあからくり知ってっからだ、やっぱ知らない人はね、
うん、
バッテリーがパネルは安くなったけどバッテリーはなんないから ね、
だからそこで僕は一生懸命探して、うん、出てきたんですよ。で開発者の直接電話できて、うん、でそれからそういうの買えるようになってね、うん、使い方も教えてもらって、うん、ただ入れるだけじゃダメなんですよ、
うん、
弱い電流で充電しないといけない、
うん、
強い電流でやると効果ないですね、
じっくりやるってことなの。
そうです、うん、まあそういういろんなことがあって、うんうん、だいたいやり方分かりましたね、うん、車ので放電試験やると、
うん、
容量がね、
うん、
あれ100アンペだから100アンペアどんくらいあるか、うん、80あるかとか、うん、放電をね20アンペアで放電して5時間持ったら 100%、 4時間なら 80% って出るけど、
うんうん、
車のバッテリーはそれやるとダメなんだって。車のバッテリーを放電させると弱っちゃう、
まあ、充電しながら使うもんだからね。
そう、そうなんです。
常にパーセントのまんまってことなんですね。
そうそう、あれエンジンかけるだけのバッテリーだから、
使っちゃダメってやつなんだね、
うん、
使っちゃうっていうか常に入りと出が一定っていうか、
そうですね、
うん
うん、
満タン状態、うん、常に
だから充電されないでそれだけ使うとどんどんどんどん弱ってきちゃうっていう性質で、うんうん、
車のバッテリーダメだよ。だから今そのカートには車のバッテリーだから、いくらもね、
うん、
だから距離そんなに乗んないから、だけど一応毎日使ってるんだけど、いくらも走んない、
うん、
100メートルぐらいかな、
うん、待って
るね、うん、特にほら坂だからさ、
うん、お前とこの間ねシニアカー、
うん、
再生したバッテリー乗っけたけど、私と子供と乗ってあって坂道ぐんぐん登ってく
る
ね、うん、あれは
1キロぐらい走んの？
いや20キロぐらい走るみたい
な。そんな走るの？
うん、
すごいね。
新品で30何キロって書いてあるから、多分20キロ
走る。20キロ走ったらだって普通そんなにあれで遠出しないだろうから、
うん、だからそれ
一日中乗ってられるってことだね、
うん、でそれにソーラーパネルなんかくっつけちゃったらもうずっとだよね、うんうん、バッテリーが劣化しねえから長持ちするし、うん、
セニアカー改造してちょっと後ろに荷物詰めるとかね、
いやー、いけるでしょ
う、
うん、うん、ただ安い、今だからもらったのだから3輪だったからね、ちょっとバランス悪かったけど、うん、
あ
最近のは4輪だ
った。あれは免許なしで乗れる
んです。うん、最高速度6キロまでだから歩行者扱いなんですって、うんうん、
電気自動車みたくしちゃうと大変なんでしょ、それが
時速6キロまでなら
6キロまでね、
うん、
大きさは関係ないの？
大きさはとりあえず 1.2 メーター長さっていうのがあるらしいけど、
うん、
申請すればいいみたい。
ああ大きさはな、
うん、改造しました。
じゃあさ電気自動車も作れるってことなんだ、6キロ以下で や
っても。いや全然普通に、
うん、荷物例えばさ
いるよね、
軽トラ代わりに乗るみたいな、
うん、できますね。
そんなに膨大な量じゃないけど、うん、ちょっとこう、
うん、あとは、うん、もっと言えばさ、意外とあのゴルフカートってでかいですよね。
あ、今のやつはでかいかもね。屋根みたいなのもついてるでしょ。
屋根もついて、人が4人か5人
乗る、うん、あるあるある。
キャリーさん乗って、うん、あとそこの人が乗るから、うん、意外とびっくりしちゃった、
うん、
であれに屋根でかいからパネル積んで、
うん、
バッテリーも、うん、あれ何個積んだのかな、4つ、8個かな、忘れたけど、うんうん、あれもそのままだから転用できますもんね。
そうだな、うちのはちっちゃすぎちゃうけど、あれ大きいんだったらな、
うん、
あれあんま手に入んないでしょ、
うん、
中古でどっか出るんだろうけどね、
ちょっと買いたいな、聞いてみましょうか、
うん
うん、あれあればここすごい、
ここでもうあれだって十分だもん
荷物たくさん運べる、
軽トラいらないよ、
うん、まあね、行動はね
行動まで走んなくてもさ、うん、 例えばこう牧場の人とかさ、うん、の農家、うん、でコーナー走る分には関係ないわけでしょ。
そうですね、全然ある程度パワーあれば後ろに荷台引っ張らせればいい、
うん、
で屋根にパネルつければ、うん、バッテリーも劣
化しない。そうだよね。
で今度ちょっと静岡のゴルフ場のあれで僕は今提案してて、うん、やりませんかつって、うん、バッテリーがね、4本か、
うん、
まあ3万5000円に消費税ぐらいで買えるらしいけど、うん、1本まあ4本取っ換えたらね13、4万、うんうん、かかっちゃう、うん、でソーラーパネルと充電コントローラーと、うん、でまあ材料代15万、うん、16万それに、ね、手間賃でね、うん、20万ちょっと、うん、でこう設置さえできれば、うん、多分バッテリーはもう3倍とか持つと思う
んですよ、うん、バッテリーがさネックになってるからバッテリーが長持ちすればバッテリーの値段が全然違ってくるじゃん、
うん、もちろんもちろん、うん、
3倍になったってことは3分の1って買ったみたいなもんだからね。
だから多分うまくやったらこれも一つ、
うん、
1個成果すればみんな付け出しちゃう
んだろうな、うんうん、新たに電気自動車作るっていうのはちょっとほら無理だけどあるものを利用するんだったらね、
ね、うん、本当に簡単に、
うんうん、農村なんかとか帰っていいかもね。
意外とあれゴルフカートは大きくていいなと思いますね、うんうん、あれにウインカーつけて、
うん
うん、本当はね、だからもう本当にトップじゃないけどね、うん、市町村レベルで、
そうなんだよね、
そういうのを許可して、うん、この村のエリアだったら走っていいよと、うん、でまあ要するに原茶みたいなイメージだよね、うん、村で登録して、うん、
川内でも今度メガソーラー許可下りてあるとかしてたけど全部売電なんだったね 100% ね。
ああ、あれは意味ないです。
だから川内とかでメガソーラーやってさ電気スタンド作ってて誰でもタダで充電できるとかね、うん、すれば面白いんだけどね、
うん、うん、あれも全然だって家庭は夜使うでしょ電気、
うんうんうんうん、そうなんだよね、
いつも指標がさ何百世帯分のソーラーを設置しますみたいなさ、うん、それ、うん、それの言い方ってそれ詐欺じゃないの夜使えないでしょ、うん、昼間電気皆さんあんま使わないでしょって、うんうん、
電気同士は充電とかはいいよな
昼間するならね、
うん、
で結局あれはシステムはバッテリーがないから、
うん、
本当に不安定な電源で、
うん、
逆にあんま立たないんですね、うんうん、うん、どこの業者があれしたんだか知らんけど、うん、だから電力会社は今はもう北海道電力も東京電力もバッテリーつけてくれって言ってるんですよ、うん、でメガソーラー設置もお断りしてるから、
うんうん、
もうすぐに今の既存の送電網に逆流させて使うっていう事態がもう成り立たないっていうのも電力会社が言ってるようなもんで、で未だにだからね他の電力会社は仕方なくやってるんだろうけど、だからある程度量が増えるとお断りしちゃうんですよ電力会社は。今ノイズレベルだからいいぐらいで変動がでかすぎるわけですよね。今日はいいけども急に太陽に雲がぼーっとかぶった途端ガターンとしての繰り返しだとね、バッテリー貯めないとやっぱり無理があるなっていうのはありますね。今僕はね今興味持ってるのがエマルジョン燃料、
うん、
この水をガソリンや灯油や何でも油に水を 50% 混ぜても同じ燃焼効率っていうの
が
もうすでにできてる。
ということは燃費が倍になるってこと？
CO2 が単純に半分削減できるのと、うん、海外からの石油輸入が半分、
うん、そういうことだね。水を入れても大丈夫なんだ。
そうですね、
うん、
ちょっと特殊な水にする、
うん、そうだな、うん、ただの水じゃ水抜きなんてやるぐらいだから、
うん、だからそういうのがね、
うん、
あのもう実用化されてるんです日本でね、うん、
ただなんか水を燃料にする車で出たけどあの
タタ自動車とかなんか一時話題になんなかった？
タタって日本のあれだった、ね、
もしもし、はい、風見です。
ちゃんと電気、電話通じるんだ。
はい、
通じるんだね、電話がね。
はい大丈夫ですよ
僕が来たとこ時は信じらんないもんな、は
い、ちょっと待ってください。
来週の水曜って言うと6日か6日、ちょっとまずいやろな。
もしもし、ね、ちょっとこれからいろいろとイベントとかやるんだ、終わってからの方がいいんだけど、もしもし、もしもし、ちょっと6日とかちょっと忙しくなっちゃって、うん、その後お盆過ぎのがいいんですけども、はい、うん、うん、20日とかだったら大丈夫、18、うん、そのお盆上がりのがいいんですけども、はいはいはい。はい